皆さんこんにちは、絶対にしてほしいことっていう話をいたします。これ本当に絶対してほしいんですね。それはね、子供たちをお預かりするとこういう特徴を持った子があるんですよ。それは単語が覚えられないとかね、英単語が覚えられないとか、それから漢字が覚えられないとかですね、基本的なデータを覚えられないんですね。まあうちも漢字テストとか、まあ単語テストとかも頻繁にやるんですね。毎日のようにその指定、そこを覚えてくるように言うんですが、とにかくその定着度が悪いんですね。で、まあそれに限らずですね、直前にやった、本当にほんの数分前にやったようなことを、もう次の瞬間にはもう完全にできなくなっているとかですね、そういうことがあるんですよ。それも理由はもう特定されていて、もう少なくとも私たちの中ではもう特定されているんですね。それはもうスマホ、タブレット、ゲームですね。これです。でですね、この話っていうのはものすごくなんか反発を持つ人がいるんですね。これ聞いていらっしゃる方も、非常に反発を持つ人もいらっしゃると思うんです、少なからず。だから要は結論としてはもうスマホとかタブレットとかゲームとかやるなって話になるので、でそれは良くないもんだよっていう話になるんですね。で、応せざるを得ないんですけど、結論から申せばね、申しますとそうなります。ですが、それは大変受け入れにくいことで、そしてしかも、ものすごく感情的な反発をします。それは子供にもそういう話をしてもものすごい反発をします。で、お父さんお母さんにしてもものすごい反発がありますね。で、私はそれは望むことではないんですね。望むことではないんだけども、子供の立場に立つとか子供の将来を考えるとかっていうと、そういう状態、つまりその数分前にやったことがもう完全に抜け落ちてしまうとかね、いうことが決していいことだとは思わないというか、もう絶対にダメなことだと思うんですね。で、将来を考えるとね、まさにそうでしょですね。だからまずは私はお父さんお母さんにお願いするのは、とにかくこういうスマホとかそういうタブレットとかゲームとかっていうものは与えないでくれっていうことなんです。あ、もう一つ特徴言いますね。筆圧がものすごく薄いんですよ。これはゲームをかなりやった子に特徴なんですけど、筆圧がとても弱いです。だからもう字が判読できないですね。それから筆圧が弱いとともに字が汚いですね。これはもう顕著です。だからいかにだから脳に影響を与えるかっていうことなんですよね。筆跡とかっていうのは非常に脳と密接に関わっているので、つまり脳神経とね、手の神経って関わっているので、だからいかにだから脳の神経に影響を与えているかっていうことなんですけども、ですがそういうことも無自覚でゲームとかスマホとかタブレットをします。まず基本的に私がすることは、そういう症状があると思った場合には必ずご両親様に相談します。で、どうしますかっていうことなんですね。で、何もできませんっていう答えをする人もありますと、何もできませんだともうそれで終わるんですね、話はね。で、どうにもならないんですね。ですが、私は何をお願いするかっていうと、まず契約を切ってくださいって話なんですね。で、学校で使う云々っていう話が必ず出てきて、最近はですね、学校の連絡事項がとか学校の宿題がとかっていうことで、そういうタブレットとか、スマホとかを持たざるを得ないみたいな話、あるいは学校がそのタブレットを配るとかって話になります。公立でも配りますね。で、その時には必ず例えば配られたものは返上し、そして連絡事項は全て書面でいただける、あるいは書面なり電話なりでいただくようにするということですね。それを学校と話し合うということです。で、それができないということがいるんですけど、ちょっとできないのはおかしいので、まずその学校はその依頼を受けた時にそれを拒むことはできないはずなんですね。なぜなら全国民が持つことが当たり前ではないからですよね。またその当然タブレットだって何だって維持管理は、つまり電気はかかるわけで、電気って家庭で負担するわけですよね。だからそういうことを別にその強制することはできないはずなんですね。ですからそういうことできちんとその学校とお話しするということが大事です。ある高校ではですね、やはりこれタブレットを配ってで授業をなさるそうですが、その授業中にその授業の内容を見ている人は誰一人いないそうですね。まあ、全く関係ないものを見ています。で、ゲームやってる人もいるんでしょうね。つまりそういうことです。そういうふうになってしまうんですね。だからむしろそれは学校の管理部分が責められるべきなので、それをしないと拒む人が責められるべきことではないんですね。これはマスクなんかと同じですよね。マスクも別にその強制されるべきものではないので、法的にもですね、科学的にもですよ、何の根拠もないことなので、それはそれを強制するのと全く同様なので、とにかくそのはっきりきちんとノーならノーと言わなきゃダメですね。だからそういう練習だと思って、ノーと言うということね、人の言うことを聞かないっていう、そういうことではその、自分の利益をね、こんなにこう削られるわけなので、子どもの将来はどう考えてるのかってことですね。そういうことに関してはきちんとノーと言うってことですね。 とにかく何でもノーということですね。そういうことはもうきちんとノーと言わなければダメです。言える練習をしなきゃダメです。いい年した大人がですね、それを言えないのはダメです。子供のために。親ですからね。それからね、お父さんお母さん自体がもう完全にその中毒って人いるんですよ。で、いるんですね。もう、大人でもですね、なんかゲーム専用機持っててやりだす人いますよね。だからもう、それこそ私と話してても、もう我慢ならなくて、もう見たいというような人もいますよね。でもそれって病気だし完全に支配されてるんですよね。で、病気だっていうのはこれを例えばいつも申し上げますが、スマホとかタブレットとかゲームとかっていうのをね、例えばそのアルコール飲料ね、そのお酒ですよ、お酒とか、それが例えば覚醒剤とかってことに置き換えてみればいいわけですよ。だって脳の働きとしてはいつも申し上げる通り全く同じなんだから、だから深刻なんですよ。でもね、社会通念的にはね、未だにね、その扱いがアルコールと例えばスマホとかね比べたらね、絶対にそのスマホの方が扱いが軽いわけですよ。だって法律的にもね、だってお酒はね18歳からとかって言いますよ。ですけど年齢を制限がありますけど、スマホとかタブレットはありませんからね。だから同じことなのに制限がない。でましてやその子供たちがそれを使うことをある種奨励させるっていうところがあるでしょ。でそれはだからちゃんと見据えなきゃいけないですよ。それで儲ける人たちがいるからですよね、それで儲かる人たちがいるわけですよ。で、大きなお金が動いてるからですよ。で、そんなことを分かんなきゃいけないですね、大人だったらね。この背後にどういう人たちがいて、どういうふうにお金が動いてるのかっていうのは見れば分かるでしょ。で、それすらも鈍感になっちゃってるっていうのは、もう私も言うことないですね。言うことはできないですね。ですが、とにかくこういうふうにの話をして、感情的な反発がものすごく出てくるという人もいると思うので、出てくれば出てくるほど、その人は危ないですよね。そういうことをですね、ただ、そういう人になればなるほど、こういうことにより無自覚になってきます。ここがだから依存症の難しいところですね。こんなこと依存症なんて言われたくないっていうかもしれないですが、これはもう立派な依存症なんですよ。だから立派な依存症になられているので、だからきちんとした手当てが必要なんですね。また認識とね。で、ご本人がなかなか認識しないと思いますが、まず、周りが認識していく。ただ、親がそうであった場合ですね。で、親が、じゃあこうじゃいけないってまだ思ってくださるなら、まだなんとか手は打ちようがあります。だから、親が依存症であっても、別に子供を依存症にする必要はないので、でもお父さんお母さんはもうしょうがないから、大人だからね、もうやっててもらうしかないんだけれど、子供はそうじゃないので、子供は別と。だから、それははっきりした方がいいですね。私はもうどんな言い方がするか分かりませんが、私はもうやめられないけど、このまま絶対こんなことさせていけないからしないというようなことも大事です。だから私は依存症だから、あるいはこれやめられないから子供に強制できないという考えをよく言うんですが、これも間違っています。とにかく間違っています。やるべき行動は明らかで、とにかくまず契約を切ること、まずそもそもはまず買わないこと、買い与えないことです。買い与えない強さを持ってください。こういうものを買い与えない、特に誕生日のプレゼントでゲームをあげるとか、そんなことはしないでください。で、どっかおじいさんおばあさん買ったり流したら、それもすぐ目の前で叩き壊してください。これ大事なことですよ。これ目の前で壊すってことね。目の前でとんか事故ありますから、壊れますから、それで壊してください。それからタブレット、スマホ同様です。とにかくまず買い与えないこと、でもし与えてしまったらすぐに契約を切ること、それから学校で何か使うっていうような理由を持ち出してきたら、学校に話して、例えば連絡はお父さんお母さんのその、PC なりパソコンなり、あるいはスマホなりに連絡をいただくようにすることですね。とにかく子供に絶対に触らせてはいけません。とにかくそのスマホやタブレットやゲームっていうものはもう麻薬あるいはアルコール、それと全く同じ、あるいはギャンブルね、と全く同じだと思ってください。例えば、小学校低学年の人にお酒を飲ませたり、あるいはギャンブルをさせたり、ましてや覚醒剤を与えるなどということはありえないことなんですね。だけども、それをしているということと同じことなんですよね。そのくらいまで本当にその脳が破壊されて、学習能力が著しく低下します。これは本当に由々しき問題です。だから、そういうものを勧める人たちっていうのは、そういうことを知っていて、知ってるはずなんですね。確信犯的にそれを推し進めようとしているんですよね。ぜひそのことも知っていてください。大人なら絶対に知っていなければいけません。なぜなら投票権があるからですね、あるいはそういう、いうことができるからです。大人として責任を持って、法的にもその責任を負うことができるからですね。それは未成年者と全く違いますよね。ですから、きちんとそういうことを決然と対応してほしいなと思います。で、もし、何かお困りのことがあれば、何かお力になれることもあるかもしれませんから、ご連絡くださいませ。ただ、それはでもやはり自分で決めなきゃいけないです。やはり人間というのは自分が変わろうと思わなければ変われないんですね。 これは人からどう言われようとも変わることはありません。人間というのは自分が変わらなきゃいけない、変わりたいなと思った時に変わることはできます。変わるチャンスがあります。だからその時にうまくいろんな人の手を借りて、あるいはいろんな知識の力を借りて、自分の望むべき方向に自分を動かしていってください。やはり知識は大事です。正確な知識と、あるいは正確な知識を持っている人の手助けを借りることも大事ですよね。ありがとうございました。